さあここからのコーナーはハワイアンビューティー協会の竹井千恵子とプアマルヒロミがハワイに関する情報とハワイにまつわるお話をゲストをお招きしてお届けいたします。
皆さんこんばんは、ハワイアンビューティー協会代表の竹井千恵子です。
皆さんこんばんは、プアマルヒロミです。
はい、
じゃあもう3月だ ね、
あっという間に ね
3月になってきて、まあ去年の春はやっぱりあんまり楽しめなかったもんね。
そうですね、みんながまだね、
そうですね、もう前ぐらいか、3月ですから、です
ね、まだみんなが慣れてなかった感じですよね、コロナ禍の過ごし方にね、
なんかちょっとこう様子見意味、ね、いろいろこう考え方に差もあったから、
そうですね、
全然大丈夫だよって人もいれば、やばいんじゃないのみたいな感じ で、まだまだなんか情報がいろいろとまとまってない頃かな、
ね、自粛制限も出てなかったからね、探りながら動いてたって感
じ、ね、そうですよね。でも今年は、今年こそはちょっと4月お花見をなんかいろんな形で、どんな形でもいいからね、ちょっと楽しめるといいですね、お花見とかも ね、
今年ちょっと開花も早そうなので、
そうですね、
はい、
それでは今日のゲストも、
本日も、前回に引き続き素敵なゲストにいらしていただきました、パパリナのオーナーでいらっしゃいますビーコさんです。
よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、お久しぶりです。
ありがとうございます。今回もありがとうございました。はい、前回もね、いろんなビーコさんのなんかビーコさん目線というか、ちょっとこう小売り そのハワイアングッズをね、売るということの観点からね、いろんなハワイの話を聞いたんですけども、今日もそんなビーコさん、いろんなハワイのことも詳しいのでね、ビーコさん流のハワイの楽しみ方というかね、好きな場所であったり、なんか好きな香りであったり、ちょっとねハワイの楽しみ方について今日はまず聞いてみたいと思うんですけども、どういう風にビーコさんハワイを楽しんでらっしゃいますか？
ハワイに行くようになってからはもう長いんですけれども、最初の頃からやっぱりちょっといろいろこう変わって自分の中でも来ていて、今の楽しみというか、まあこれでも最初からそういうところにこう目標をかけてたかなっていうのもあるんですけども、やっぱりちょっとローカルな気分を味わうということと、あと私はフラを知ることで海、どうしてもハワイって青い空と青い海っていうイメージがあるんですけども、その中に山や緑、植物の魅力がこんなにあるんだっていうのは本当にびっくりしたところなんですね。でその植物の魅力とかそういうものがこう私が好きになったきっかけのアースカラー、ハワイのクラフトとか、あと布だとか、物のアースカラーというのが日本にあるハワイのイメージと違うっていうふうに感じたところなんですけれども、そういうのを見つけられたっていうのはハワイに行くたんびにクラフトフェアっていうのをやってるんですよね。いろんな公園とか、あとは今はビルの中でも、もう昔に比べたらもう今本当いろんなところで小さい規模も小さいものから大きいものまであるんですけれども、それを必ず地元の新聞で見て、滞在する期間に必ず通うんですよね。
ということは結構いろんなところでやってるんですか？
やってます、やってます。いろんな公園で、もちろん週末が多いので、1日にその土日の間にいくつか行くっていうのもあるんですけど
これは面白い情報です ね。地元の新聞にやっぱり書いてあるんですか？
そうですね、フリーペーパー
に書いてある。
それとか今はもうネットの時代だから、インターネットのハワイの観光局のページだとか、そういうところでも大きいものはあるんですけども、で車で走ってるとね、道沿いにクラフトフェアやってるよみたいな、そういうサインも出てた。
そうなん
だ。それちょっと丸に見るということがありますかね。
それ面白い楽しみ方ですね、皆さんね。何回ももう行ってらっしゃる方いると思うんでね、ハワイにね行ってらっしゃる方いると思いますけど、意外とそこを目当てに何か買いに行くとしたら、何かこうスワップミートとか、よく皆さん行かれると思うんですけれども、そういうなんか小さいクラフトのね、やっぱりそういうなんていうの、ところって見に行かれた機会ってなかったりとか、知らない人多いと思うから、
そうですね、
すごいいい情報ありがとうございます。
ぜひぜひ。
そんな風にしてビーコさんいつも行って楽しまれてるんですね。
そうですね。そして会話をするということを心がけていて、素敵な商品に出会ったら、そのアーティストさんには食い下がっていろいろお話をします。でもいきなり商品のこと販売 のことというよりも、うん、あのすごく素敵な上位に出会えたことをまず伝えたいのと、うん、でいろんな話になってくるとそういう方たちとご飯に行くこともあったり、あとあの普段はここじゃなくて家をアトリエにしてやってるからうちにおいでよみたいな、そういう風になっていくと、この出会いは商品なんですけど、そういう方のお宅もやっぱり素敵なんですよね。植物がいっぱいとか、あとはあのお家に置いてある家具とかもあのウッディなものがあったりとか、そういうあの生活の中からそういう感覚からこういうものが生まれてるんだなっていうのを知っていけるのもとても楽しみの一つですね。
だからリーコさんのなんか本当のリアルハワイというか、リーコさんがこうチョイシングされてくる商品がそういうところからやっぱりこういろんなインスピレーションを受けて選ばれてるっていう、現地の方のお宅に行ってね、アイデアも、うん、ね、生まれたりとかするってことですもんね。
背景をね見るのはとっても、うん、あの大切っていうか私の中では大切だなと思うところですね、
うん、そういうのも知りたいなって消費者として思ったとしても、うん、その間に入ってくれてる方がリーコさんみたいな人じゃないと、そういうストーリーが私たちまでつながってこないから、うん、物だけ見ちゃうけれども、うん、ね、リーコさんに聞いたら分かるっていうのもすごいいいですよね。
いいですね。あとやっぱりそのハワイの方たちがそういうちょっとしたお話の会話の中で、あのお家に来ないよって、そのウェルカム感もなんかやっぱり素敵ですよね。
そうですね。
家に伺えるとかっていうことって、
本当に何て言うんだろう、フレンドリーな感じですし、どうなんでしょうね、うん、あの興味を持ったところとか、うん、あのその方も私に対してどんなお店やってるの、どんな商品が好きなの、何があの興味があるのみたいな、うん、そんな話になったりとか、あのそうするとね、今度はあの逆に商品のこと、買い物のこと、仕入れのことじゃなくて、うん、あそこの何が美味しいよとか、今度あのあっちも行ってみたらとか、そういうお話も聞かせてくださったりして、あの世界が広がったのはとてもありました。ディープな世界なんですけど、そのディープさが私はとても好きだったので、そのディープな世界にもこういろんな広がりがあるんだなっていうのは感じました。
なんか素敵なお話ですね。なんかあのそのただのあの商品の仕入れという感覚ではなくって、うん、そのいろんな人との出会いをからまたね、いろんな情報を得たりとかして、うん、それが最終的にはリコさんのショップで素敵な商品として並ぶっていうことが、うん、なんかとても素敵なお話だったなっていうふうに思います、うんうん、はい、それではじゃあ1曲目、は
い、お聞きいただきたいと思います。ご紹介とお願いします。
はい、この曲は今あのホーケナさんとかも歌っていて、ちょっと一部ハワイアン あの歌詞にして歌われたりされてるんですけども、私はこの曲はあのアンソニー・セラさんとしてあの聞いたので、ちょっとクラシック調なんですが、うん、とても素敵なメロディーなので、はい、お楽しみいただければと思います。
はい、
ザ・プレイヤーです。
はい、アンソニー・セラのザ・プレイヤーをお聴きいただきました。
うん、本当にあのビーコさんのハワイの楽しみ方、ね、うんうん、とても面白かったんですけれども、うん、あの本当にねビーコさんやっぱりディープなあのハワイとかよくご存知だし、うん、やっぱりいろんな、ね、人の出会いとかもたくさん持ってらっしゃるんですけども、うん、私ね今日絶対ちょっと聞いてみたいお話が実はありまして、うん、
はい、
あのまあ、前回お話あったみたいに、うん、その百貨店関係の、ね、うん、ハワイアンイベントをねあの手掛けて、うん、一番初めに、ね、手掛けてらしたビーコさんなんですけども、2019年でしたかね、あの梅田阪急で行われてる大きなハワイアンフェアで、うんうんうん、あのビーコさんねとても素敵な、ね、ファッションショーを、うんうん、あのプロデュースされたことがありまして、うん、まあ、本当に素敵なあのファッションショーだったんですけど、まあ、とても大変、どうやってあの、うん、ファッションショーを、ね、作り上げたかっていうお話ちょっと興味深い、
ね、あれだけ大きなイベントですもんね、はい、最大級ですもんね、
うん、そうですよね。でちいちゃんその時もお店も出されて、うん、
2019年、ね、あのちょこっと、はい、
ね、出されてたと思うんですけども、はい、あの本当に素敵なファッションショーの話をちょっとしたいんですけど、うんうん、はい、どういうきっかけであのハワイアンファッションショーをされることになったんでしょうか。
そうですね、もう2年前になるんですかね、うん、あの私はあのヒデさんのところで、うん、あの仕事させていただいて、うん、ブラザーズカジメロさんとか、うん、その ダンサーさんとかと知り合うことができたんですけれども、うん、その時にあの阪急百貨店というよりもあの支店の方お店の方でプロモーションをやったりとか、うん、あとはホテルでディナーショーをやったりして、うん、あの間に入って、彼らをこう招聘してっていうかあの、うん、してくださる方がいたんですね、うん、でその方の紹介であの阪急のイベントがあるんだけれども、うん、そこにちょっと出てみないというお話をいただいたのが最初のきっかけだったんですね、うんうん、でその方があのとてもその近い存在であったのであのそこから何かやりたいことあるっていうところでいやファッションショーやりたいっていうのが一番最初だったんですね、うんうん、でファッションショーをやるということはあのそれからこうもちろんね百貨店だから売り上げをちゃんと取らなきゃいけないとかそういうシビアなお話もあったんですけれどももう割とどちらかというとひたすらそのファッションショーのことあと彼のあのデザイナーさんの紹介をしたいというのがあって、はい、でそれはあのハワイのナケウアバイっていうもう今83歳ですかね
皆さんダンサーねフラダンサーの方だったらみんな知ってるブランドだと思いますけどす、ね、
ちょっとあの先ほどあの言ったみたいにちょっとディープで個性が強くてだけどあの女性の体を本当に綺麗にあの彩るというか形もそうなんですけどもねそういうデザイナーさんでで彼を日本に連れてきてあげたいということと、うん、日本で彼のファンがこんなにいるんだってことを彼にもあのもう高齢でいらっしゃるので、うん、もしかしたら最後の日本かもしれないけど、うん、楽しんでほしいというのもあって、うん、そういう思いをひたすら伝えて、うん、でそれが通って3年かかりましたけれども、うん、あのできることになったんですよね、うん
ね、やっぱり3年必要でしたか。
そうですね、やっぱりあの例えばあの彼を呼んでくるっていうことは大変なことですけど、うん、私個人が全て決められることでしたらね、あのちゃちゃっとちゃちゃっとあのあったかもしれないですけどやっぱりあの大きいイベントの中の一つということだとなかなか大変でしたね。
いろんな調整とかもあって ね、 ねやっぱり難しかったのかもしれないですけども、
はい、
うん、でもあのナケウさん来ていただいて日本の印象どうだったんでしょうかね。
そうですね、あの最初はねその来るまでの間にやっぱりいろいろな契約をしなきゃいけない段階で、うん、もう彼はもうめげてしまって、うん、もうそういう風にもうなかなか自分も年だししきれないと言ってたんですけど、うんうん、もう本当に連れて行きたいからって言うんで、うんうん、もうとにかくそんなこと言わないで一緒にやりましょうみたいなことで、うん、あのまあやっていったんですけども、う
ん、日本の印象はもうやっぱりそうですね、来てみて楽しかったかしら、う
ん、あの最初はねやっぱりちょっと人見知りな部分が出ちゃったりして、うん、でもあの私は皆さんにあのお客様に泣けるのお洋服を持ってる方はぜひ着てきてほしいということを皆さんに言ったんです、そしたら本当に皆さんたくさん着てきてくださって、
それは素敵な演
出で、中にはあのドレスは俺のかって聞かれてそうあれすごく前のじゃない私もあの柄は知らない、うん、うわーって言って、それからね泣けるさんの心がなんとなくほどけていったっていう感じがあって、あ、うんうん、本当に楽しそうでした。それは嬉しかったところですね。
そこはやっぱりさすがね、リーコさんのこのお心遣いというか気の使うところ、気づくところというか何よりだと思います。あのそれがね自分の商品をね、実際それいろんなアーティストさんみんなそうだと思うんですけど、ご自分の商品を実際つけてきてね見せていただいて楽しまれてるってことを知るってことがもうそれ以上の喜びはないですよね。それでまた日本のファンの方たちが実際目の前に見られるっていうことはもうやっぱり彼にとっては最高の、ね、おもてなしというか、
そうですね、最初は表情がねこわばってたんですけどみんなやっぱり写真撮ってくれとか言うんですよね。あのぜひナケウさんと写真を撮りたいとか、そういう思いをやっぱりあの、うん、ハワイに来て自分がフューチャーされるということを、うん、自分はもうそんなに経験してなかったし、
うん、
あの本当に自分はここに来てこう、うん、なんていうのかな、あのステージの 高いところに自分を引っ張ってもらえたと、うん、日本の人たちにこんなに来てもらえて本当にあの嬉しいと言ってました。
あ、素敵な、
そういうところがなんかね、うん、本当にあの売り上げ何枚売れるって、うん、まあ、結局ドレスも結構
相当
売ってくださったんですけども、はい、だけどそれ以上に彼がずっと ずっと電話とか、うん、メッセージでも言ってくれることの一つですね。本当に幸せな時間でしたという感じでした。
そうですね、はい、みこさんが長い間時間をかけてやっぱりそのコミュニケーションをとってつながったことだからだったこと思うんですけれども、そしてお客様ファッションショーを見に、はい、ご参加された方、そしてモデルさんとしてご参加された方が皆さんあれですよね、ダンサーさんだったりとかもしたんですか。
そうですね、あれもちょっとなんていうの、ああいうやり方を、うん、やるのはもしかしたら邪道だったのかもしれないんですけど、フラ、うん、ってやっぱり一つの曲を一つの払うで、うん、いろんなそれぞれの振りがあったりするんですけども、うん、ナケウさんはファッションショーずっとハワイでも40年やってる人なんですね、うん、自分の、はい、でなので自分の中でやっぱり組み立てていきたいっていう、うん、やり方があって、曲も彼が選びました。で選んだ曲を、そうですね、その選んだ曲を踊れる、それでみんなで合わせてレッスンする時間がないわけですよね。で私たちが準備する設営の日、その時にパッと来てパッと、それしかないと、あとはそれぞれ練習してくれみたいな感じだったので、それに応えていただけるようなダンサーさんを私の本当に独断で勝手ながら選ばせていただいて、で皆さんのプロフェッショナル度にハワイのナケウも、ナケウの付き人というか来ていた、彼も本当にびっくりしてました。なんてこう覚えることも早いし、素敵なダンサーさんだねって、みんな素敵だって言って、言ってくださってましたね。彼女たちのそのなんて言うんだろう、もう全てが初めてのことだけども、投げ出さずに分かった、期待に応えて頑張るっていう、そういうところもなんか本当に全てがこう、一つの目的に向かってみんなが、できていくっていう感じが素敵でしたね。
じゃあきっとやっぱりその皆さんの頑張りがさらに輝いて、見に来てくださったお客様もよりなんか感動されたんじゃないかなっていうふうに思います。お客様の反応もいかがでしたか。皆さんよく頑張れてたんじゃないですか。
もうとにかく上から写真を撮ったら、もうものすごい人数が集まってくださって、
私も見ましたフェイスブック
で、ニューッと
今じゃ考えられませんよ、ね、密度はね、本当に
本当にあれが最後かも、こういうコロナ前の私なんかからしたので、私は実はお店をクローズすることは3年ぐらい前からちょっと考えていて、コロナのことというよりもお店の形態が私から出向いていく何かやり方でもいいんじゃないかと思ったり、そういう中でやっていたので、ような形で人がもううわっと来てくださって、なんていうんだろう、小さな発信でしたけれども、こうやって興味を持ってくださる方がこんなにいるんだっていう感激は本当に忘れられないですね。だからその時からもう最後のお仕事の集大成としてしたいというのもありました。
じゃあいろんな意味でね、特別なやっぱりイベントになったわけですよね。
すごい感動的なお話すいません
、はい、手前味噌で、
そしたら、じゃあ曲の方いきましょうか、
じゃあもう一曲ご紹介お願いします。
はい、これは、ロバート・カジメロさん の, 弟子でもあられます、私も大好きなミュージシャンのケアウホー の,、とても美しい曲です。プアオ・カ・ヘイ、
はい、はい、お聴きください。
カイノアミュージックアカデミー高田馬場スタジオからのお知らせです。ウクレレ、タヒチアンウクレレ、スラックキーギター、ハワイアンボーカルは本格的ハワイアンスタイルで、そしてオールジャンルの曲を楽しく学べるレッスンを心がけています。講師は河野池薫とアネラが担当しています。詳しいお問い合わせは河野池プロダクションホームページ、もしくは03-3365-5751 番までお電話ください。
はい、アトリエパパリナのオーナーでいらっしゃいますビーコさんをゲストに迎えてお送りしてまいりました。今回のハワイの香りに包まれていかがでしたでしょうか。
はい、 りんこさん本当に素敵なお話ありがとうございました。2回にわたってね、はい、あのなんだろう、あのフラオをやってる人たちとはまた違う目線での、うん、ハワイの歴史的なもの、うん、今ね日本に携わっている歴史的なものをなんかちょっと聞けたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、なんかまさにその先ほどのファッションショーの話でもね、現地の方と、うん、そして日本の方へのやっぱり架け橋になられてるのがみーこさんなんじゃないかなっていうふうに思うのでね、今なかなかこのコロナ禍でイベントという形で皆さんにこうハワイを楽しんでいただくことが難しいではありますけれどもね、やっぱりあのオンラインとかインターネットとかでもやっぱり逆に言ったらいろんな情報を見る機会、あと発信されてる方もたくさんいらっしゃいますので ね、 でね、あの、うん、ぜひビーコさん の、 あの Facebook 等でもね、うん、いろんなことが、はい、あの情報が載ってらっしゃるんじゃないかなと思うので、うん、はい、うん、ビーコさんの、ご連絡先というか、はい、情報をどんなふうに、はい、一度ご案内できます、はい、していただけますか、
は
い、
お店をクローズしてあのアトリエパパリナになってからまだちょっとショッピングのちゃんとしたサイトが出来上がってないんですけれども、うん、Facebook と Instagram では商品の写真とあのメッセージのやり取りでショッピングができるようにはなっています。一応 Facebook の方はパパリナ JP、 Instagram の方はアトリエアンダーバーパパリナというページがありますので、よろしかったらご覧ください。
はい、はい、ね、そこでまたねいろんな情報、みーこさんにの、ね、うんうん、情報も分かると思うので、
商品のストーリーとかもね掲載されてるっていうことなので、ね、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、
では最後にもう一曲お聴きいただきながらお別れしたいと思います。
はい、
ご紹介お願いします。
はい、今までのちょっとスローテンポな曲から変わって、うん、はい、ちょっと元気な、ジャスティン・ヤングの「カマヌ」でお願いします。
はい、お聴きください。ハワイの香りに包まれて、また次回同じ時間にお会いしましょう。
アロー。